さあ時刻は午後6時1分回っています。こんばんは、 FM 岡崎パーソナリティの飯田実です。さあこの時間はラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。毎月1回、岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えします。本日お招きしたのは岡崎市民病院放射線室主任でいらっしゃいます鈴木孝之さんです。こんばんは、よろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いします。
東日本大震災から今年で10年ということなんですが、鈴木先生は10年前どんなことされていたか覚えてらっしゃいますか。お仕事中でしたよね、きっと。
そうですね。でも東日本の時は、はい、びっくりしたことしか覚えてないですね。
この辺りもゆらーっていう、なんだか気持ちの悪い揺れでしたね。
確かにそうですが、岡崎市民病院の方は、はい、地盤がしっかりしているので、そこまで揺れたっていう感覚ではなかったですね。
では入院されている方ですとかご来院の皆様もそこまで動揺はされてなかったですか。
そうですね。
それは本当になんとか心強いですね。
そうですね。
一番私たちが怖いのが、もしも手術していただいている最中にとか、あとは診療していただいている時に震災に見舞われたらどうしようっていうところが本当に怖いなと思うんですが、はい、そうした場合ってインフラ、電気ですとか水道遮断されてライフラインがストップされるっていうのが心配なんですが、岡崎市民病院ってそういう時には伺っちゃっても大丈夫ですか。
あ、大丈夫です。
お願いします、はい。
当院では、はい、電気の確保については災害時に電力供給が途絶しても、はい、自家発電機等で3日程度は病院の機能を維持することができて、はい、水の確保についてもおおむね3日分ですね、3日分の病院の機能を維持できる体制が整備されています。
はい、一般家庭でもよく3日分ですとか1週間分と言いますが、病院ですと全く規模が異なりますから、はい、この3日分ってなると相当な量の備蓄ってことになりますよね。
そうですね。
それを今も維持管理されてるってことですね。
はい。
じゃあ私たち心配ないですか。
そうですね。
はい。
安心してください。
ぜひ皆さんも安心してお医者さんにかかっていただきたいと思います。さて今日のテーマなんですが、今日はですね、放射線室主任の鈴木さんにお越しいただきましたので、診療放射線技師というお仕事についてぜひお伺いしたいと思います。そして医師の皆さんからぜひ皆さんにお伝えしたいこと、これをテーマにお送りしていきます。まずは放射線技師、聞きはするんですが実際どんなお仕事される方なんでしょう。
はい、皆さんもレントゲンという言葉を聞かれたことがあると思います。
はい、
診療放射線技師は、過去レントゲン技師や X 線技師としてみんな皆様に認識されていました。
はい、
ただレントゲンは X 線を発見した方の名前であって、
はい、
その X 線のみを扱っていた時の名称となります。
あ、そうなんです
ね。はい、で現在はX 線以外に、はい、アルファ線、ベータ線、ガンマ線、はい、電子線、粒子線、陽子線、中性子線とさまざまな放射線を人体に照射して、はい、検査や治療を行えるのが放射線技師となります。
それぞれどんな違いがあるんでしょう。
そうですね、はい、もう貫通、なんていうんですか、もう一言で言えば、はい、簡単に言えば、なんていうんですか、
体の中を見るのに何を通すかってことですか。
そうですね、はい、いろいろなものを通り抜けるとか、ものの性質や状態を変化させることっていう性質が変わってきますので、
はい、
その各種さまざまな性質を利用して検査や治療を行っていくっていう形になります。
その中で最も使う率が高いのは何ですか。
やはりレントゲンや CT で使う X 線となりますね。
はい、レントゲン、CT は分かるんですが MRI となるとこれまたちょっと違うんですよね。
そうですね。
MRI っていうのは何を使うんですか。
磁石の力でっていうのがもう簡単な答えですね。
なるほど。他にはどんなものがあるんでしょう今。
そうですね、はい、あとは 大体レントゲン CT、MRI っていうのはドラマでもご存知かと思いますが、はいはい、まあ、当院規模の総合病院ではそれ以外に核医学部門や内視鏡検査や血管カテーテル検査、あとマンモ撮影、はい、救急外来、はい、超音波検査、放射線治療っていうところに携わっております。
マンモ撮影はマンモグラフィー、はい、
そうですね、マンモグラフィーですね、
はい、はお世話になってます。
そうです、あ、はい、そうですか、
はい、
で、あと、昨年4月からは、はい、がんを見つけることに特化した PET CT 検査を立ち上げさせてもらいました。
がんに特化したというのは今までなかったんですか？
そうですね、 PET CT っていう装置は当院にはなかったので、
はい、
今回というかもう昨年4月からやっと立ち上げることができました。
鈴木さんは今現在はどんなお仕事に携わっていらっしゃるんですか？
僕は、今PET CT 検査をやる PET 室っていうところで責任者をやらせていただいてます、
はい、あ、ということは PET CT についていろいろ伺っても大丈夫ということですね、
はい、大丈夫です、
はい、PET CT 検査、まだ耳慣れない言葉ですからぜひ教えていただきたいと思いますが、はい、どんな検査方法なんでしょう？
がん細胞の活動状態を知ることを得意としているペットと、
はい、
あと臓器の形をしっかりと映し出すことが得意としている CT、 そのペットと CT を一体化したものがペット CT 装置ということになりまして、
はい、
2つの画像を重ね合わせて全身を同時に診断できるという検査です。
で、今までもペット検査装置と CT 検査装置はありましたもんね。
そうですね、ペットはもうそうですね、夫婦からありますね、は
い、両方が一緒にできちゃうってことなんですね。
そうですね、
はい、
で、まあ、当院は一応最先端技術を搭載した PET CT 装置を導入させていただいたことで、
はい、
従来の PET CT 検査よりさらに診断しやすい画像を提供することが可能となりました。被曝の面でも被曝線量を3分の1に抑えて検査運用させていただいてます。
人体にはより無害ということですね。
そうですね、優しく運用させていただいてます。
はい、PET CT にすると精度が上がるっていう、単純に言うとそういうことですか？
そうですね、今お伝えした通り、
はい、
もともと PET 検査っていうのがあったんですけど、
はい、
まあ、活動状態を見れるっていうところで、ただ解剖学的にそれがどこの位置にあるかっていうのがなかなか分かりにくいところがありまして、
はい、
それを同時に CT 画像を、まあ、CT を撮らせていただいて、
はい、
CT 画像を重ねて、それがどこの位置にあるかというところで解剖学的にもしっかりと判断できるようになりましたね。
ということは体のどこにがん細胞が見つかったかっていうのもちゃんと分かるっていうことで、はい、そうするとピンポイントで治療することが可能ってことですか？
そうですね、おっしゃる通りです。
ということはですよ、
はい、
がんが見つかりましたって言ってこの辺にありますって、割と昔ぼんやりこの辺だっていう、
ええ、
胃もそんなにちっちゃい臓器じゃないですからね体の中でね、ええ、胃がんなんだけど、
ええ、
例えば胃のこの辺っていうのがもうバシッと分かっちゃうってことですよね。
分かってしまいますね。
じゃあそこだけ治療すれば良くなる、
ただ、
はい、
PET CT のいいところが、はい、また全身を一度に撮影できるので、
ええ、
他の例えば転移状態とか、
はい、
そういう他の情報も知り得ることができるっていうところがメリットですね。
なるほど、手術して開けてみないと分かんないじゃなくって、
はい、
もう外から切らなくて分かっちゃう。
そうですね、そこで治療方針がいろいろ決めていけるっていうところです、はい、最初に。
この PET CT なんですが、
はい、
誰でもお願いしますって言えばできるものですか？
では残念ながらそこが保険診療っていう面でおいて、
はい、
やっぱりちょっとまだまだそこら辺がもうファーストチョイスで、
はい、
PET CT っていうのができないというところですね。あ、まあ検診はあるんですが、はい、ただその PET 検査を受けたい、 PET CT 検査を受けたいっていうところであると、やっぱりがんがもう疑いが、がんの疑いというか、がんが、はい、他の検査で見つかったところで、そこから PET CT で、病気診断って言われるその 今度のステージングですね、
はい、
そういうところをしっかりとやるっていう立ち位置になってますので。
なるほど、ではまずは皆さんにがん検診しっかりしてくださいということですよね。
はい、そうです。
その上でもしもこの疑いが濃厚ということになってもピンポイントで分かる方法が今あるから、
はい、
ということは早期発見であれば治療っていうのも選択肢が広いってことですか。
そうですね、
ということになりますよね、なるほど。このコーナーでは口を酸っぱくして皆さんに検診を受けてくださいって言ってるんですけれども、
はい、
だってもしもね自分に再検査とかあるいは何か重大な病気の可能性が高いって言われたらどうすんのっていう方も結構いらっしゃったので、そこ怖がらなくてももうそろそろ大丈夫ですよってことですよね。
そうですね、
はい、
もう 100% っていうわけではないですが、はい、やっぱりがんに特化した検査との中ではやっぱりペット CT 検査っていうのは感度が高いなっていうところがありますので、
はい、ね、今日本国民の2人に1人が生涯のうちに一度はがんに罹患すると言われていますけれども、
はい、
ただがんで亡くなるんじゃなくてがんに罹患するということですので、
はい、
治療の方法を昔に比べてたくさんありますし、またこういう検査が検診ができるということになれば生存率もどんどん高くなっていきますよね。
そうですね、やっぱり今日、まあ、先ほどおっしゃられた通り、
はい、
もうがんは不治の病ではないっていうのが今日であって、まあ、早い段階に発見し治療すると治せる可能性が断然高くなるっていうところになりますね。検診で早期発見できることがいかに大切かっていうことを強くお伝えしたいと思っています。
はい、
ペット CT 検診が全てではないんですけど、
そうですね、
がん発見に特化しているペット CT 検診はやっぱり症状のない人が対象なんですが、
はい、
がんを発見するために行われるっていうところで、ペット CT 検診ががんを見つけることに対して重要なポジションにあるので、やはり地域の皆さんも守るという思いで、
はい、
このペット CT 検診っていうのも始めさせていただきました。
はい、まあ、とは言ってももしも自分があなたがんですよって言われたら当然ながらショックではありますよね、
はい、そうです。
そのためにも専門スタッフの皆様が日々勉強されて、そして腕を磨かれて私たちのために尽くしてくださっているので、ぜひ私たちもそれに応えていきたいですね。
はい、
それでは最後になりますが市民の皆様へ鈴木さんから一言お願いします。
はい、このラジオを聞かれている方の中には、
はい、
病院にかかられている方もいれば、かかったことのない方もいるかもしれないです、
はい、
そんな中お伝えしたいことは、日々進化を遂げる放射線技術を吸収し続け、診断に有用な画像を作り上げたり治療を確実に行う、まあ、そんなことは当たり前のことだと思っております。
はい、
病院に来ていただくときはただでさえ体がしんどい不安な気持ちでいるというマイナスの状態だと感じています、
はい、
そのような状態の時に検査を受けなければならないというかなりストレスを感じると思います。そのマイナスを少しでもゼロに近づけることが私たち放射線技師の役目だと思い、寄り添うことを大切にしております。
はい、
また普通のお店と違ってまたのお越しをとは言えないんですが、
そうです
ね、はい、もし来なければならないという状況になったときは、
はい、
安心してお越しくださいとお伝えしたいです。
はい、
であとですね、
はい、
コロナウイルスのことで、
はい、
メディアなどではよく医師看護師にフォーカスを当てておられますが、
はい、
やっぱり他には放射線技師が所属する医療技術の各スタッフ、医療技術局の各スタッフや薬剤師、
はい、
そして事務局の方、
はい、
さらには保健所をはじめ市役所の関係部署や各施設の介護士、
はい、
みんなでチームとしてコロナから地域の皆さんをどうお守りしていくか日々考え戦い、寄り添う医療を目指していることを心の片隅にも留めておいていただけると幸いだと思います。
はい、コロナ禍のことを戦争だと表現する方が非常に多いですけれども、
はい、
その最前線で戦ってくださっているのがお医者様や看護師さん、そして医療スタッフの全ての方々なんですよね。
はい、
もちろん
言っていただけるとね、本当にありがたいと思います。
今ワクチンの接種も少しずつ始まっているじゃないですか。
はい、
その新型コロナウイルスと最前線で戦ってくださっている皆様が福 考にして罹患をして重症化して亡くなる方もいらっしゃったので、そのニュースを聞いて私たちも本当に辛い気持ちでいたんですけれども、そういう方が一人でも少なくなって、そして私たちも気をつけて、できちんと適切な医療を受けるということが、それがきっと皆さんへの努力 のためにこう報いることかなと思うんですけれども、
はい、
いやこれからもよろしくお願いいたします。
いえ、こちらこそもう本当にもう使命としてやらせていただいて、はい、いきたいと思いますので、
はい、今日は診療放射線技師とはぜひお伝えしたいこと、ペットシティ、ペットCT検査について詳しくお伝えをいたしました。鈴木孝之さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さあ次回ですが、4月の22日木曜日の予定です。次回は緩和ケア統括部長の橋本敦史先生をお招きしまして、春生を生きるための緩和ケア病棟というこのテーマでお送りをしてまいります。ぜひ次回もお聞き逃しなく。イブニングワイド今時旬、ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。毎月1回岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えしています。今私反省しております。今年がん検診受けておりませんでした。早急に予約をして受けたいと思います。鈴木さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。